ここでスピナーからのお知らせです。今お聞きのこのポッドキャストへ御社のブランドやサービスの広告を配信できるようになりました。メッセージを届けたいお客様の属性に合わせてスピナーのオリジナルコンテンツに御社の広告を配信してみませんか。概要欄の URL かスピナー .com のコンタクトよりまずはお問い合わせください。Spinner。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレイディオ、今回は、私一人でお届けします。2023年の年末から、カメラを求めて写真を撮り始めました。で、これ全然うまくいかずに格闘しているんですが、今日はそれにまつわる話をしていこうと思っています。今日の皆さんと分かち合いたいことはですね、まあこう自分の目の前に広がっている世界をどういうふうに見るかっていうことなんですけれども、なんでこういう話題が出てくるかというと、まあ、常々ねこの番組を通して僕が話題にしていることの一つである作ることに対する考え方が根底にあるんですね。で、僕自身デザイナーとして活動していて日々作ることに携わっている。で、それはいわばまあ、なんというか世界の中の美しいことに向き合うっていう作法でもあるかなと思うんですね。で、実は僕自身デザイナーの割に物を作るということをそこまでものすごく大事なことだと思っていなくて、それよりもさらに大事なのはどのように世界を見るかということだというふうに考えてるんですね。で、作るものっていうのはどのように世界を見るかの結果として生まれる副産物に過ぎないんじゃないかというふうに思っています。で、これどういうことなのかというのをこのカメラと向き合いながら感じていることを通して考えてみたいと思います。で、ちなみに僕自身ですね、カメラ写真すごいズブの素人なんですよ。周囲には写真好きカメラ好きの人たくさんいて、例えば会社にもいるし、でね、仕事でもちろんフォトグラファーの人とたくさんやり取りをするので一緒にロケに出かけて写真を撮ってもらったりとか、そのディレクションをしたりね、選定をしたりとかってことはやるんですけれども、まあなんというか当事者的なあのモチベーションでそれを見つめてきたっていうような経験がなくて、詳しいメカニズムとか操作とか語彙とかっていうのが全然わかっていないんですね。で、もちろん例えば旅行に一眼レフを持っていくよなんていうことはやったりもしてきたんですけれども、基本的にはオートで撮っていて、自分でその写真を撮るっていうのはどういうことなのかというのをあまり当事者として考えてきていなかった。あくまで鑑賞者だったなと思うんですね。で、ただ年末からライカの M11P という機種を買って、結構操作が面倒くさいんですね。全部マニュアルで自分でいろいろやらなきゃいけないもので、それを持ち歩いていると、よくある話かもしれないが、世界の見え方、世界との向き合い方が、ちょっとずつ変わっていくっていうような経験をしています。で、今日する話というのは、いわゆる実践的な話とかアカデミックな話っていう意味での写真論ではなくて、あくまで素人としての僕が、なんか大人になって改めてカメラとか写真みたいなものに出会い直した時、何を感じているのかっていうところですね。で、あくまでその、まあ、デザイナーとしてとか生活者としてどういうふうに自分自身がこれを意味づけているか、面白がっているかということを実体験を通して感じていることをお話ししてみたいと思っています。さあ、世界をどう見るかという話で、デザインすることっていうのはどう思う？どんなものを作るかよりも手前に世界をどう見るかというのが先立っているし、僕の中ではそっちの方が圧倒的に大事なんじゃないかと思うんですね。例えば、デッサンを描くみたいになった時に、そもそもうまく描けるかどうかより手前に、その描く対象をしっかり見つめられているかという問題があると思います。もし目の前に老人が一人座っていて、そのデッサンを描かなきゃいけない時、それを まあ、人間が座っていて黄色いチョッキを着ているというふうに見るのか、それともこの人の頭は斜め45度にこちらを向いていて西見に照らされてここの陰影が一番強いなとか、目の奥に広がっているこのシワのひだが深くて、うん、瞳は見えないけれどもむしろこの陰影がなんか彼の感情を描いてるようだなとこう見て取る。でこの黄色のカーディガンについてもなんか着込んで毛玉がたくさんできていて、一見なんか汚らしくも見えるんだけど、なんか鮮やかな黄色と相まってこのおじいさんのなんか親しみやすさみたいなのを示してるのかもしれないな、なんていうことをこの見つめて感じている人が書くものと、または特に何か感じていない人が記号化して、自分が知っているなんか漫画のような棒人間のようなもので、簡略化して書いてしまうのとでは、まあ、出来上がってくるものが違ってくるんですね。で、これは良い悪いの問題というよりもどういう態度で世界に向き合っているかというのが現れてきちゃうということです。で、常々僕がこの番組で挙げている三浦梅園の言葉、枯れ木に花咲く奇跡よりも生木に、ね、花咲くその当たり前のことにちゃんと目を向けようという言葉がありますが、まさにこれで日常生活をする中で目の前に広がっていることって大体はもう見たことがある景色ですね。朝起きて駅に行く時の風景とか家の中で広がっている光景というのは昨日と今日で多分そう変わっていない。から例えば考え事をしながらでもスマホに目を落としながらでも、まあ、駅に着いちゃうとか、なんか物にぶつかったり人にぶつかったりせずにいろんなことがこなせてしまうかもしれません。でももし毎日同じ道を通っているのに何か違うことに気づけるならば、まあ、その目をちゃんと養うべきなんじゃないかっていうことを三浦梅園は語っているわけですよね。で、これやっぱり作り手にとって、そしてその手前の観察者として世界を生きるっていう態度にとってものすごく大事なことだと思っています。で、これどういうことかというと、例えばなんですけどね、僕自身がある人にアロマキャンドルを送ったんです、ギフトで。で、ウッド系の香りがするキャンドルだったんですけれども、何日かしてその人が、自宅でキャンドルを焚いたよというね、写真のお礼が届いたんですね。 iPhone で撮ったのかわかんないけども。で、その人の自宅の窓からは自然の木々が見えているんだけれども、そのキャンドルに火を灯すと外の景色と室内が香りでつながってびっくりしましたっていうようなメッセージが届いたんです。で、このすごく短い言葉になんだか心が触れる思いがしたんですね。で、なんでかっていうと、まあ、わかんない、アロマキャンドルをもらって使ってみたという感想っていろんなパターンがありえるかもしれなくて、いい香りですとか、何か、この旅行を思い出しましたとか、またはソムリエのように語彙豊かに香りのノートを表現してみることもできるかもしれない。または部屋の明かりを消してキャンドルに炎を、火を灯して、その炎の揺らめきやそれによって動く影みたいなのに目をやってね、普段の部屋との違いみたいなのをドラマチックに言葉にすることもできるかもしれないんだけど、そのいずれでもなくて、この室内に広がるアロマキャンドルの木々の香りが窓の外に広がっているガラス越しの木々と連続したものだっていうふうに感じられたっていうね、その人の感覚と想像世界みたいなものを結びつける言葉が聞こえてきたんですね。香りっていう身体感覚と、奥の方に木々が見えるってその身体感覚、これは一見距離があるものなんだけど、ガラス度を超えてイマジネーションがそれをつなげてしまったわけですよね。それで思うんです、なんかこう香りがその人の部屋を変えたように一見これは思えるけれども、そうではなくて、香りに触れたその人の解釈が、意味付けが目に見える世界を一変させてしまったんだっていうね。つまりキャンドルがすごいのではなく、その人がどういうふうに世界を見つめてるのかっていうののその眼差し、目線、それによって、世界がいくらでも面白くなりうるっていうことを示してくれたと思うんですね。目の前にない森の木々の香りがここまで迫ってくるようだっていうような、これは世界の見え方を一変させるような、そんな解釈なんじゃないかと思いました。まさに世界をどう見るか、その素敵な見方を教えてもらったように思います。そういうふうに、僕自身そのほんの短いメッセージで心が触れる思いをしたんですね。僕も言葉で何かを作り出すことも好きだし、こうして語るっていうのも仕事の一部なんだけれども、一方で もう少しこう体を使った感じ方とかね、世界との向き合い方っていうのが根底にあるような気がしました。言葉の手前にあるような世界をどう眼差すかのヒントがここに広がっていそうです。さあ、ここで思い出すのは 3,4 週間前にゲストでクリエイティブディレクターの木本理恵さんに来てもらっていましたが、そこでも話した、旅行の話です。僕や木本さん、そして、再生建築研究所の上本さんなど友人数人で、旅行に出かけたよという昨年のね、年末の話を少しお裾分けしたことがありました。八ヶ岳とか北斗市に行った、でサンヌに泊まったわけですけれども、この旅先という本来非日常にある空間で、結局みんなで買い出しをして料理をしたりするっていう、なんか日常生活の延長のような生活っぽいことをしてみたっていうね。でもう一つ面白かったのが、観光というような観光、つまりなんか観光名所もあるってことはそこまでせずに、まあ、ちょっと外食するとか、ちょっとアートギャラリーを見るというくらいしかしませんでした。でも光を見るっていう意味では存分に観光していた。北斗市が日照時間が日本で最も長い場所らしく、すごく長い時間日が出ていたんですね。朝から晴れていて、昼も、そして夕方になっても長い間ずっと西日が差していました。ビール醸造所に併設されている中華料理店でね、蒸したてのヤムチャのせいろから上がる湯気が西日に当たって、その白く輝く様がものすごく美しかったし、その上の階のギャラリーもまた素敵でした。写真展があったんだけど、その写真ももちろんなんですが、それよりも床面を照らす光がね、低く差す陽光の眩しさがとても綺麗だったんですね。そういう話は、3週間前もしていたかなと思うんですけれども、旅から帰ってね、それは週末だったんだけれども、まあ、月曜日からまた東京に戻り、仕事がある日常に戻っていくわけです。で、普段のように仕事をしているわけなんだけれども、なんかこう、あの旅は何だったんだろうな、めちゃくちゃ楽しかったなっていう、なんかほわーっとした気持ちに包まれる数日でした。なんかすごく楽しかったぞ、なんだこの体感はみたいな、こう数ミリメートル浮いたまま暮らしてるような、なんか心地よさがあったんですね。で、一緒に旅をしていた4人はそれぞれの場所で違う生活を再開しているんだけど、一人一人がそれぞれあの旅は一体何だったんだろうとメッセージで語り合ったり、で4人のうち、あの2人この2人みたいなのが結局夜また再会して飲んだりとかっていうのを繰り返すような、そんな1週間だったんですけども、そんな中で、ほぼ1週間経ったかなという金曜日に、木本さんがライカで撮っていた写真が何十枚か届いたんですね。旅から帰ってきて5日後、世話しない日常に戻った後のタイミングで、またそれを反芻するように写真が届いた。で、これが本当に綺麗だったんです。で、これが何が、美しいと思ったかというとですね、なんか驚きもあったんですね。僕自身もたくさん写真を撮っていた。で、iPhone で撮っていたんですね。同じ場所に立って同じような角度から同じような時にシャッターを切っていました。例えばその中華料理屋のヤムチャの湯気、例えばみんなでご飯を食べているところ、例えばそのギャラリーで床に差す光の写真は僕も撮っていた、そして木本さんも撮っていた。でも写真が明らかに違うんですね。もちろん機材の違いはあります。ライカのかっこいいカメラと僕の iPhone っていうのは違うんだけど、なんかね、それ以上のものを感じ取ったんですよ。で、それは何かっていうと、やっぱり世界に向ける眼差しの違いがあるなっていうふうに思ったんだよね。ある瞬間にこれをこの角度から切り取ってみようという意志が感じられるような。でね、特にそのギャラリーの床面に映る光、これ僕自身も撮っていたんだけれども、木本さんが撮る写真はその数十枚、50枚くらいあったとして、一つ一つ全部違う写真なんですよ、もちろん。なんだけど床面に映る光だけ、5、6枚ずっと同じような写真が並ぶんですよ。で、それが驚きで、一個一個の写真に違う主題がある、 中心になる写したい景色があるのに、その5、6枚だけずっと床が写ってるっていうね。その時に、あ、このシーンがすごく大事な美しさをはらんでたんだな、とこの人にとってっていうのもまた伝わってきました。で、僕自身もすでに美しいなと思って見ていた世界だったけれども、これをこういうふうにも見ることができるんだという新しい可能性、なんか別用の眼差しっていうのを見せてもらうことができて、一つ衝撃を受けました。で、先日ね、ドミニク・チェンさんに会った時にこの話をしたら、いや、自分の写真と人の写真比べなくていいんじゃないの、それ比較しなくていいよっていうふうに言われたんですけど、それも半分わかります。でもね、なんかね、いや、その違いが驚き、それなんて言うんだろうな、あ、こんなにかっこよく世界を切り取って見つめることができるんだなっていう衝撃、ショックのようなもの、うわぁ、かっこいいな、自分はこれができてないなっていうショックのようなものと同時に、なんか大きな喜びがやってきたんですね。あ、こういう風に眼差せるんだっていう、こういう風に世界を見れてなかったなっていうことを、思い起こさせてくれるような、まあ、ウェイクアップコールのようなモチベーションを高めてくるような力があったように思います。なんか複数枚で届く組写真って本当に素敵だなと思ったんですね。短歌みたいと思いました。短歌って本来一首だけで成立して、一首で一つの世界観が立ち現れるものだとも思うんだけれども、例えば歌集、歌が書かれている本を買うと、一つのタイトルをもってして、50首とかまとまったのが、まとまったね、短歌が並んでいることがあります。一つのタイトルのもと、群で初めて伝わってくる世界観があるとするならば、この連作のようなね、組写真っていうこの数十枚の組み合わせの中で初めて立ち現れる世界があるなと、この時思ったりもしました。さあ、ここでちょっと思い返したのは、フォトグラファーのソウルライターのことなんですね。もちろん写真という意味で直接関連しているけれども、それ以上にやっぱり世界をどう眼差すかということと表現のつながりというので、僕自身ソウルライターなんか思い返すなぁというふうに感じています。去年2023年、僕はソウルライターの本を、まあ、写真集をね、数冊読んだり展示に行ったりで、おなじみの発行文学研究会の仲間とソウルライターにまつわるトークイベントをやったりもしていました。だからなんとなく印象が深くて、彼の写真とか言葉というのを反芻するに至ったんですね。展示に行ったよとか本持ってるよという人もいるかもしれませんが、もしパッと思い出せない人も、真っ白な雪の道を歩く赤い傘を差した女性をね、上から撮った写真、こう雪原の中に赤い傘がポツンとあって、足跡が続いていくっていうような、あの印象的な写真を覚えてる人もいるのではないかと思います。東急文化村で写真展があったりもしましたよね、かつて。さあ、ソウルライターってそもそもどういう人かというと、ソウルライターのすべてという本の特設ウェブからちょっと引くとね、1923年アメリカピッツバーグ生まれ、1940年代絵画のようなカラー写真の先駆者として、またヴォーグ、ハーパースバザーなどの有名ファッション誌の表紙を飾ったソウルライター。商業性が強く求められる80年代になると、表舞台から姿を消してしまいました。2006年、ドイツのシュタイデル社から初の写真集が刊行されるや、巨匠の再発見と熱狂的に受け入れられ、現在世界中で展覧会が開催、ドキュメント映画が公開されるなど続いています。2013年にニューヨークで死去されたということですね。で、なんというか、このプロフィールでやっぱりすごく気になるのは、最初はファッション誌で、たくさん写真を撮って表紙を飾るなどもしていた活躍ぶりだったのに、80年代に突然隠遁生活に入ってしまう、表舞台から姿を消す。で、そのタイミングっていうのは商業性が強く求められる時だったっていうこと、今、文章に書いてありましたけれども、これすごく気になりますよね。で、まあ、パートナーだった女性をひたすら撮るとか、ニューヨークの街並みを撮るっていうことをずっとやっていた、そんな日々だったらしいです。で、その隠遁生活の 間にたくさん撮りためた写真、ね、プリントしたものもネガもあったそうなんですが、亡くなった後その遺品を整理する中で未発表のものが ものすごい数見つかって、死後になっている今も引き続き本が編まれたり展覧会が開催されたりということがあります。で、昨年も渋谷のヒカリエの上の方でね、また展覧会が行われていましたが、それもとても素敵でした。彼の油絵なんかも展示されてましたよね。さあ、彼の本、まあ、写真集が日本でも何冊か出てるんですけれども、ソウルライターのすべてという本だとか、The Unseen Soul Writer っていう、まだ見ぬソウルライターという本の言葉をいくつか引いてみたいと思います。私が写真を撮るのは自宅の周辺だ。神秘的なことは馴染み深い場所で起きると思っている。何も世界の裏側まで行く必要はないんだ。こういう言葉があります。で、実際ソウルライターのすべてという本にはニューヨークの街角がたくさん記録されているんですね。例えば、テラスの格子越しに道を行く人々を撮ったとか、カフェの日差しの向こうに人影が見える、またはタクシーの車内から車窓越しに歩く人を捉えたり、雨のマンハッタンを歩く人の姿だったり、なんてことはない日常の風景なんですけれども、窓ガラスに映る水滴だとか、ほぼ、まあ、画面の中に何も映っていないように見える濡れた地面だけにね、ほんのちょっと人が歩いてるような絵だとか、一つ一つの写真がすごく印象的な構図と色で構成されています。実際彼はニューヨークに住んでいたので、自宅の周辺っていうのは本当にその通りで、世界の裏側に行ってその雄大な自然を見るとか、まだ会ったことのない人たちとの出会いを通して、まあ、良い写真を撮ることはもちろんできるけれども、彼はむしろ一番身近な場所に何かを見出そうとした人だったんですね。この本には他にもこんな言葉が出てきます。重要なのはどこで見たとか何を見たとかいうことではなく、どのように見たかということだ。これはまさに、被写体そのものに珍しさを求めるのではなくて、枯れ木に花咲くような奇跡を探すのではなくて、ほんのありふれたものをどのように見定めて、構成してある瞬間を切り取るかっていうような、まあ、そんな彼の態度を表しているようにも思います。他にもこんな言葉があります。何の変哲もないものを写してその中に特別な何かを見つけるのが好きなのです。これもね、彼の写真を見ているとなぜか今まで見えなかったものが見えるようになるような気がするんですね。あくまで日常のシーンです。例えばオフィスロビーの待合場所でいろんな人が立って待っている様子とか、ただ公園の脇、マンションの脇を赤いドレスを着た女性が歩いているだけの風景、マンハッタンの信号待ちに傘を差して待っている人の黒い影、あくまで日常の風景なんですけれども、そのシーンの中にある偶然の美しさ、滑稽さ、グラフィカルな構図、なんかたまたま顔が隠れていたり、傘でその人が誰かわからなくなっていたり、なんかこう見えなくすることで見えてくるものがあるような気がするんですね。僕自身先日光の展示会に行って、壁一面に、天井がものすごく高いとこ、壁一面にですね、カシャッカシャッとプロジェクターで彼の未発表写真がたくさん投影されるという展示を見たときにちょっと驚いたのがありました。マンハッタンの伝統の写真が8枚くらい連続で写ったんですね。で、こうカメラの構図で縦位置だったと思うんですけれども、画面の真ん中に伝統のこの鉄の柱みたいなのが走っていて、その前をいろんな人が行き交っている。で、構図、カメラの位置をほとんど変えずにどんな人がどういうふうに行き交うかっていうののバリエーションがたくさん撮られていました。で、ソウルライターの撮る写真を見るとどれもあたかもほんの一瞬を上手に切り取っているように見えるけれども、これぞという角度とか構成、構図を見つけたら、そこにちょっと粘って ね、決定的なものを捉えるためにいろんな試行錯誤をしてきたのかなということを伺い知れるような、そんな未発表作品でもありました。なんかね、隠れてる写真多いんですよね、ソウルライター。写ってる人の顔がたまたま全部柱の影とか庇の影に隠れちゃってて目が、見えなくなってる状況だとか、画面の大半が庇の影に隠れていて暗闇になってしまっているとかね。またはあの前ボケって言ってこうレンズの近くに何か障害物があって奥の方がほんのちょっとしか見えていない、画面の大半が何か絵柄で埋まってしまっているっていうような、なんかこううつろな写真がとても多いんです。それは地面だったり雪だったり影だったりするんだけど、覆い隠す、あとは縁取るね、窓越しに縁取るとか、タクシーのね窓とかね、あとぼかす、ピントでぼかすとか雨の雫でぼかすとかね、なんか隠しているんです常に。で、隠しているからこそ何かもっと見つめたくなる、見逃されているものを見出したくなるっていうような、そんな気持ちを誘うような気もするんですね。星の王子様の冒頭に出てくる例え話で、大人にはただ帽子のシルエットに見えるものが、実は子供には大きな像を飲み込んだ上ばみ、蛇のようなものだと、そういうふうに見えることがあるっていうのが描かれていますね。隠されているものを想像できるのが子供の力で、大人になるとそれをだんだん忘れていってしまう。すべてをあらわにするんじゃなくて、あえて隠すことで新たに見えるようになるものがあるんじゃないかっていうような、そんな問題提起をしてくれているようにも思います。まあ、こんな風に、特別な何かを遠くに見出すのじゃなくて日常生活の中で見出すというのは、僕自身が座右のメインにしている冒頭の三浦梅園の言葉にも通じるものでもあります。もちろん僕も旅行に行くし、旅行で今までと違うものを目撃してそこでカメラをね、写真を撮影したいとも思うんだけれども、それ以上に普段の日常生活の中を美しい眼差しで切り取ることができるんだろうかというのを一つ問題意識にしてみたいなと思っています。 3,4 週間前にね、そのクリエイティブディレクターの木本さんにゲストで来ていただいた時、まさに北斗市の写真に衝撃を受けた話をして、この枯れ木に花咲くより生木に花咲くを驚くような、この態度いつも大事だと思っているのに僕自身が忘れそうになるんですよねっていう話をしたら、やっぱりカメラなんじゃないですかと言ってくれた。その収録がこの六本木の欅坂スタジオで行われてたんですけれども、その直後にすぐに木本さんが新宿の北村写真機店に連れて行ってくれて、その足でライカの M11P を買うことになったんですね。これが12月末だったので、年明け、年末年明けといろんなものを撮っています。これがね、圧倒的に難しいですね。 iPhone とかスマホの撮影っていうのはもう何かとうまく撮れちゃうものだけど、ライカやばいぞと、でその難しさ格闘しているのですが、来週はその格闘から見えてきた、なんというかカメラというメディアを通して今世界がどう見えているか、そんなことも含めて話してみたいと思います。タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。